広報浦添平成30年7月号は、特集いろいろな形でつながる心、2018夏休みワークショップなど24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。7月号の表紙は浦添市港川にあるある晴れた日のカーミージー海岸の様子です。声の広報7月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成30年5月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,013人、かっこプラス123人、とじ、男55,520人、かっこプラス55人、とじ、女58,493人、かっこプラス68人、とじ、世帯数49,110世帯、括弧プラス139、閉じ。2から5ページ、特集いろいろな形でつながる心。6から9ページ、特集2018夏休みワークショップ。10から11ページ、中行き。12ページ、ハイサイこちら視聴室。簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。13ページ、浦蘂長者、最終回、手だっこスタジオ。14から15ページ、ちむどんどん、施設情報。16から17ページ、ロード、輝く人たち。ナンバー22、砂川よりえさん。18から23ページ、お知らせ募集コーナー。24ページ、裏表紙、第18回まちづくりプラン賞募集、江戸の天才絵師、葛飾北斎から、北斎、漫画と富岳百景。特集、自分の思いが伝わる街へ、私たちができること、いろいろな形でつながる心。平成29年4月、県内初となる浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例が施行されました。この条例はコミュニケーション手段を自由に利用できる環境整備の実現を目指すものです。多様な言語コミュニケーションへの理解を広げ、障害のある人もない人も住みやすい街づくりを実現するために、私たち一人一人が何ができるか考えてみませんか。誰もが住みやすい優しい街へ。あなたは自分の気持ちをどうやって相手に伝えていますか。真っ先に思い浮かぶのは文字や音声などのコミュニケーション手段ではないでしょうか。しかし、もし音が聞こえない、目が見えない場合にはどのように伝えますか。浦添市には視覚障害者が214人、聴覚障害者が443人います。平成30年5月31日現在、主に障害のある人が利用するコミュニケーション手段には、手話や触手話、洋筆記、点字など様々な方法があり、障害の程度や好みによって利用するコミュニケーション手段が異なります。障害のある人にとって手話を含めた多様なコミュニケーション手段は、意思疎通や情報を得る上で必要不可欠なものであるにもかかわらず、自由に利用することができないというのが現状です。浦添市はお互いを理解し、本人が希望するコミュニケーション手段を自由に選択できる環境を整え、障害のある人もない人も住みやすい街を目指します。米印、視覚障害者数、聴覚障害者数は 障害者手帳を持っている人の人数、コミュニケーション手段の紹介、それぞれ写真があります。手話、手の動きや顔の表情によって表現する言語。触手話、話し手が手話を表し、視覚障害者がその手に触れて伝える方法。要約筆記、音声言語を文字にして表記する方法。手書きとパソコンによるものがある。音訳、文字や絵などの情報を音声化すること。点字、視覚障害者が指で触って読むようにした文字。6つの点を使って表記している。障害について知ってほしいこと、理解してほしいことや困っていることを伺いました。手話に対する理解、耳が聞こえない立場に対する理解を広めたい。沖縄県聴覚障害者協会事務局長本田一郎さん。顔写真があります。私は生まれつき耳が聞こえず、小学校までろう学校に通い、中学高校は普通学校を出ました。当時のろう学校では手話が禁止され、家でも外でも口話で会話をしていましたが、 100% 通じることはありませんでした。1対1での会話では口話で伝わらないときは筆談をすることがありました。一番ついていけなかったのは集団でのコミュニケーションでした。でも学生時代は聞こえないから仕方がないと諦め、特に苦しいとも感じませんでした。しかし社会人になってから仕事をする上で仲間との情報共有が不可欠になり、20歳の時に手話で話すろう者と出会い、自然と手話を身につけて、会話だけでなく視野も広がるようになりました。現在私の家族は日常会話は手話です。普通の子供が親の話を聞きながら自然と言葉を覚えていくのと同じように、子供たちは手話を自然に身につけて成長してきました。でも私たちろう者が生活するこの社会は、手話に対する理解、耳が聞こえない立場に対する理解はまだまだ十分ではありません。コミュニケーション保障、生活、情報保障に関しての災害など緊急時の対応に不安を感じています。例えばデパートにいるときに地震が起きた場合、避難場所が放送されたとしても聴覚障害者は聞こえないため、不安なまま周りについていくことしかできません。聴覚障害者は聞こえないというだけでなく、情報を受け取ることが難しいということを理解し、どこでも見てわかる情報機器などの設備を多くつけてほしいのです。米印、口話、相手の声を口の動きによって理解し、自らも声を用いてコミュニケーションを取ること。外見ではわからないこともある。沖縄県網膜色素変性症協会会長長峰房子さん。顔写真があります。私は58歳の時に受けた人間ドックで網膜色素性変性症と診断されました。光や人が動いていることはわかりますが、視野が狭く物体もはっきりとは見えません。見え方はメガホンの大きい穴から小さい穴を見ているようなイメージです。弱視の人は外見ではわからないことも多く、本当は見えているんじゃないかと誤解されることがあります。以前一人でタクシーに乗った時、視覚障害なので急な階段が危ないためスロープ側で降ろしてほしいと頼むと、一人でタクシーまで乗れたんだから本当は見えているんでしょと言われ、階段側で降ろされたことがありました。視覚障害といっても全く見えない人や見えづらい人、視野が狭い人など、人によって見え方は様々あるということを理解してほしいです。また物や場所を探すのに時間がかかってしまうので、街やスーパーで探し物をしているときは、何か手伝いましょうかとか、どこに行くんですかと 声をかけてくれるだけでもとても助かります。こんな時どうする？聴覚障害者のケース。文書に連絡先を記載するときは疑問符。電話番号だけでなく、メールアドレスやファックス番号も記載してください。呼ばれても気づかないときは疑問符。肩を叩いて声をかけ、口を隠さずにゆっくり話してください。視覚障害者のケース。声をかけ、相手がわからず困っているときは疑問符。どうしましたか？何か手伝いましょうか？と声をかけてみてください。一緒に歩くときは疑問符。軽く肘を持ってもらい、段差など具体的に声をかけて誘導してください。いろいろな形でつながる心。学び広がるコミュニケーション。気持ちを伝えたい。普段なかなか触れる機会が少ないさまざまなコミュニケーション手段、サークルや講座をきっかけに手話や点字などを学ぶことで交流の輪が広がるかもしれません。あなたもいろいろな形で自分の気持ちを表現してみませんか？手話通訳者として35年間活動を続けている浦添市登録手話通訳者長峰峰子さん、写真があります。手話ができなくても身振りや表情で伝えようという気持ちが大切。手話は聴覚障害者にとって大事なコミュニケーション手段の一つです。通訳で常に心がけていることは、話し手の意図がちゃんと伝えられているかどうかを考えながら行うことです。伝わっていない場合は相手に合わせて表現を変えることもあります。手話だけでなく、口話や表情、身振りなども伝えるための大事な手段の一つになります。聴覚障害者に出会った時は会釈をしてください。そうすると手話で挨拶が返ってくると思います。その手話を真似て表現することで、もっと他の手話も覚えたいと思うきっかけになれば嬉しいです。その時は手話サークルの見学にいらしてください。そこで聴覚障害者と一緒に交流しながら手話を学びませんか？いつでもお待ちしています。写真が1点あります。写真説明。手話講座で手話を指導する長峰さん。挨拶や名前など少しのきっかけで世界が広がった。お話を伺った人。初心者向け手話を覚えよう講座を受講した下地智子さん。顔写真があります。挨拶や名前など少しのきっかけで世界が広がった。スーパーで働いている時に老者の人から質問をされ、身振り手振りで答えていたのですが、伝わらない部分もありました。そんな老者の人たちからの質問に答えたい、ポイントカードなどのサービスが受けられるように説明したいという思いから手話講座を受講しました。講座を受講する中で、ろう者の人に手話を勉強しているよと伝えると、どこでやっているの、先生は誰などすごいたくさんの反応があり、とても嬉しかったです。挨拶や名前など基本的なものだけでも手話を知っているということがきっかけになって世界が広がるのだと気づきました。今後はサークルにも参加して実生活で使える手話をどんどん覚えていきたいです。手話講座風景の写真が6点あります。浦添市社会福祉協議会講座の紹介。初心者の人でも上級者の人でも自分のレベルに合わせて受講できます。講師が教えるので早く習得したい、基礎から習いたいと思っている人にもおすすめです。活動場所、浦添市社会福祉センター3階中研修室。料金、保険料350円。申し込み先、浦添市社会福祉協議会担当八木。 電話 877-8226、 ファックス 875-1613。 聞こえのサポート講座、10月23日から11月20日毎週火曜日午後7時から午後9時、定員40人、定員に達し次第締め切ります。1、難聴・中途失聴について当事者が抱える問題。2、災害時の支援方法。3、身近にできるコミュニケーション手段。4、浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例。米印、難聴・中途失聴で悩んでいる人やご家族の人の参加も可能です。点訳ボランティア養成講座、初心者コース、7月12日から8月9日毎週木曜日、予備費8月16日木曜日午前10時から正午、定員15人、定員に達し次第締め切ります。点訳ボランティアとは、目の不自由な人たちに点字を使って様々な情報をお届けする活動です。初めての人でも丁寧な指導で楽しく学べます。サークル・ボランティア。手話サークル・ハニワ。聴覚障害者との交流を図りながらの手話学習や他団体行事への参加。活動日、毎週水曜日、午後7時30分から午後9時30分。活動場所、浦添市社会福祉センター1階ボランティア室。年会費、大人1500円、大学・高校生1000円。連絡先、浦添市ボランティア連絡協議会。電話 874-4932。手話サークルゆい、手話学習を通し地域の聴覚障害者と交流を行っています。活動日、毎週金曜日午前10時から正午。活動場所、浦添市社会福祉センター1階ボランティア室。年会費1000円。連絡先、浦添市ボランティア連絡協議会。電話874-4932。 NPO 法人手話ダンス U&I さくらんぼ。市内学校、園、福祉施設等で披露。活動日、第2、第4火曜日午前10時から正午。活動場所、浦添手だこホール練習室。年会費1000円。連絡先、電話 090-9785-2227、 ミネマ。要約筆記サークル、いろは。要約筆記の周知、要約筆記、技術向上のための勉強会など。活動日、毎週第2、第4土曜日、午前10時から正午。活動場所、浦添市社会福祉センター1階ボランティア室。年会費500円。連絡先、 urasoeiroha@gmail.com。 音訳ボランティアグループつわぶき、ニュースやコラムなどを CD に録音、社協だよりと広報浦添の音訳。活動日、各自毎週交代で録音室で録音。定例会奇数月。活動場所、浦添市社会福祉センター録音室会議室。保険代350円。連絡先、浦添市ボランティア連絡協議会。電話 874-4932。 翻訳ボランティアグループ葉月の会、視覚障害者への情報提供、活動日、随時、週ごとの担当曜日に各自で活動、活動場所、浦添市社会福祉センター1階フロア、保険代350円、連絡先、浦添市ボランティア連絡協議会、電話 874-4932、転訳サークル、ホルトの会、社協だより、個人、団体等の依頼文書の転訳、活動日、毎週木曜日、午前10時から正午、活動場所、浦添市社会福祉センター1階、ボランティア室、年会費1000円、連絡先、浦添市ボランティア連絡協議会、電話、874-4932。
6ページ。2018夏休みワークショップ全50イベント掲載。楽しいイベントがいっぱいあるよ。Let's go! 夏は海にバーベキューにキャンプと家族で思い出を残す絶好のチャンス。しかしそうは言っても気になるのは子供だけでなくお父さんお母さんも頭を悩ます夏休みの自由研究。このコーナーではこれから浦添市内で開催される子ども向け親子参加型の夏休みイベントを紹介します。浦添グスクや上地図書館や美術館などへ親子でお出かけすれば簡単に楽しく自由研究が終わらせられるかも。美術館、中央公民館、ヨードレ、図書館、サンシルク、環境。浦添市美術館、問い合わせ、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日、7月16日、海の日は開館。夏休みは美術館でアーティストになろう。学芸員、比嘉春野、与那覇しおり。全教室最初の20分は常設展を見学します。8月2日木曜、キラキラ砂絵、糊のついたパネルにキラキラしたカラフルな砂を使って絵を描くよ。募集人数12人、時間午後1時40分より午後4時、場所実習教室2、対象小学生、1、2年生は保護者同伴。講師、美術館学芸員、金額300円。8月9日木曜、ヒンメリ作り教室。ヒンメリとは、フィンランド生まれのお守りだよ。麦わらやストローで作るよ。募集人数12人。時間、午前9時40分より正午。場所、実習教室2。対象、小学生。講師、磯崎ゆか氏、フラワーアーティスト。金額500円。8月15日水曜、蒔絵教室。漆が塗られたお皿に油で絵を描いて、金色の薄い紙を貼るよ。募集人数12人。時間、午前9時40分より正午。場所、実習教室2。対象、小学生。講師、前田孝子氏。陶芸家、金額800円。美術館申し込み、各教室、7月5日木曜より7月22日日曜、美術館窓口、はがき、ファックスで受付、電話不可、ファックス 878-1221、専用申し込み用紙は美術館市役所1階ロビー、図書館で配布。ホームページからもダウンロードできます。申し込み多数の場合は抽選。市内在住、保護者が市内在勤の人を優先。当選者のみに電話連絡します。浦添市立中央公民館。問い合わせ、電話 879-5503。休館日、毎年12月28日より翌年1月3日。申し込み、 中央公民館窓口、ファックス、電話。ファックス 879-5530。 土日、祝日は申し込み、問い合わせ、対応できません。7月21日土曜、夏の親子星空教室。望遠鏡で地球の兄弟星を見たり、夏の星座を探してみよう。募集人数15組、30人程度、先着順。時間、午後7時30分より午後9時30分。場所、浦添市歴史に触れる館、在港川。対象、市内在住在勤の小中学生親子。講師、福里美奈子氏、星のソムリエ。金額、無料。募集期間、7月2日月曜より定員に達し次第締め切り。世界に一冊絵本作り全4回。7月23日月曜、24日火曜、25日水曜、26日木曜。夏休みの思い出に世界で一冊の絵本を作ろう。募集人数10人、先着順。時間、午前10時より正午。場所、中央公民館。対象、市内在住の小学生、低学年の児童は保護者も参加。講師、和田瑞希氏、絵本作家、サバ。金額、700円。募集期間、7月10日火曜より7月20日金曜。定員に達し次第締め切り。7月31日火曜、8月1日水曜、眉の糸でランプシェード作り全2回。1回目、蚕について座学や糸引き体験。2回目、ランプシェード作り。募集人数16組、先着順。募集期間、7月10日火曜より、定員に達し次第締め切り。時間、午前10時より正午。場所、中央公民館。対象、市内在住の小中学生とその保護者。講師、浦添市シルバー人材センター。金額、1組500円。8月15日水曜、旗織り機でコースター作り。保護者と2人1組で旗織りを体験しながらオリジナルのコースターを作る。募集人数16組、先着順。募集期間、7月17日火曜より。定員に達し次第締め切り。時間、午前10時より正午。場所、浦添市養蚕絹織物施設サンシルク2階。対象、市内在住の小中学生とその保護者。講師、浦添織協同組合。金額、1組500円。浦添グスクヨードレ館。問い合わせ、電話、874-9345。休館日、毎週月曜日。7月16日、海の日は開館。申し込み、電話、窓口。8月12日、日曜。浦添グスクヨードレ探検。浦添グスクと浦添ヨードレや仲間地域の廃所について散策しながら分かりやすく案内します。琉球王国の歴史を浦添の地から紐解いてみましょう。募集人数100人、先着順。時間、午前8時30分受付開始。午前9時開会式。午後0時30分終了予定。場所、集合場所、浦添グスクヨードレ館。対象、小学3年生以上。ただし、小学生は保護者同伴。講師、NPO 法人浦添歴史ガイド友の会。金額、大人、子供ともに1人300円。資料代、保険料。募集期間、8月9日木曜午後5時まで。探検コース、浦添グスクヨードレ館、浦添ヨードレ、浦添グスク伊波浮遊の墓、浦添家の館跡。 ディーグガマ、展望台、トゥン、浦添グスクの前の日、仲間ヒージャー、クバサーヌータキ、浦添大公園、南エントランス、展示室、浦添市立図書館、問い合わせ、電話 876-4946、休館日毎週月曜日、7月16日海の日、8月11日山の日、図書丸お話し会、巡回先でお話の木の会さんによる絵本の読み聞かせなどを行います。合否、7月26日木曜、時間午後3時40分より午後4時30分、巡回先京塚ゆいまるセンター。7月27日金曜日午後1時30分より午後2時20分内間小学校。8月1日水曜日午後3時30分より午後4時20分西原児童センター。8月3日金曜午後3時30分より午後4時20分上森小学校。7月28日土曜、お話の宝箱夏休みスペシャル、沖縄浦添の話、民話などの語り読み聞かせほか、時間午前10時より正午、場所語りの部屋、対象3歳以上と保護者、学生、大人、語り手メカルタケシ氏、浦添市立港川小学校校長。申し込み7月1日日曜より27日金曜、電話カウンター移動図書館図書丸で受付。夏休み子ども映画会、時間午後1時30分より午後2時、場所2階視聴覚教室、大人から子どもまでどなたでもご覧いただけます。合否、7月26日木曜、上映タイトル虹色の魚冒険編、8月9日木曜、半四郎が笑った綺麗な箱怖い話、寝ない子誰だ、8月3日金曜、JICA 沖縄国際センター共同企画夏休み一日図書館員、図書館業務 JICA 図書館資料室業務体験、募集人数4人、時間午前8時30分より午後4時、場所浦添市立図書館 JICA 沖縄国際センター、対象市内在住小学校4年生より6年生、保険レクレーション保険加入必要、申し込み7月8日日曜より19日木曜、図書館カウンター移動図書館図書丸で受付、電話受付か未経験者優先。7月20日金曜、当選者発表、応募多数の場合は抽選、館内およびホームページに受付番号を掲載。8月8日水曜、図書館探検隊、普段入ることができない閉館書庫や図書丸などを案内、募集人数12人、要申し込み先着順、時間午前11時より午前11時45分、対象小学校2年生より6年生、申し込み7月25日水曜より8月5日日曜、電話カウンター移動図書館図書丸で受付。8月12日日曜、夏休みキッズイングリッシュ上映会、ブレイブ英語音声日本語字幕付きアニメ、時間午後2時から94分、場所2階視聴覚室、夏休み子ども工作教室 in サンシルク、工作教室を2日間開催します。クア商品浦添織の販売会も同時開催、開催日7月28日土曜、29日日曜、 開催場所申し込み問い合わせ、養蚕絹織物施設サンシルク、電話 943-3469、 受付時間午前9時より午後5時、月曜休み。浦添市伊南瀬1丁目 7-2、 伊南瀬会館隣。イベント詳細はサンシルクホームページへ。木織り体験、しおり作り、織り機を使ってオリジナルのしおりを作ろう。募集人数各回3人、要予約先着順。時間午前10時より午後3時30分。30分ごとの1日10回実施。対象小学生以上。料金700円。先着100セット。蚕の幼虫販売300円。蚕の糸を使った工作教室、ランプシェード、オーナーメント作り。募集人数各回8人、要予約先着順。糸巻きストラップ作り。募集人数各回8人、要予約先着順。時間1、午前10時2、午後1時3、午後2時30分。対象小学生以上。料金1000円。夏だ、プラザだ、エコ体験、夏休みエコチャレンジウィーク。リサイクルプラザ、浦添市伊南瀬1丁目 8-2、 問い合わせ電話 861-3196。 休館日毎週月曜日、7月16日海の日、7月17日火曜、7月24日火曜、先織りでコースター作り。古い布を再利用。募集人数各10人、料金210円、持ち物特になし。7月25日水曜、夏のスノードーム、空き瓶のリユース。募集人数各10人、料金200円、持ち物蓋付き瓶、小さい人形、ビーズなど。7月26日木曜、葉っぱのクラフト魚作り。ソテツの葉っぱで魚を作り、自然に親しもう。募集人数各10人、親子か。料金100円、持ち物特になし。小学3年生以上対象。7月27日金曜、廃材でミニチュア小物作り。空き箱や廃材などを利用してドールハウスを作ってみよう。募集人数各10人、親子か。料金300円、持ち物ハサミ、お手拭き。28日土曜、 T シャツの玉ねぎ染め、午前のみの開催。捨てられてしまう玉ねぎの皮を使ってT シャツを染めよう。募集人数各10人。料金200円。持ち物、白い綿の T シャツ。29日日曜、古紙、古い紙で昆虫切り絵。使い古しの紙が昆虫に変身。募集人数各10人。料金100円。持ち物、ハサミ。31日火曜、サンゴで遊ぼう。サンゴスゴロクで遊び、サンゴのアクセサリーを作ろう。募集人数各10人。料金210円。持ち物特になし。時間、午前10時より正午、午後1時より午後3時の1日2回講座です。28日土曜、 T シャツの玉ねぎ染めのみ、午前10時より午後1時の1回講座。申し込み、7月1日日曜午前9時から。電話または窓口で受付開始。定員に達し次第受付終了。講座は1日2回、午前と午後がありますので、確認して申し込みください。小学生向けの講座ですので、低学年は保護者同伴でお願いします。子ども向け夏の環境学習講座、全5回。 浦添の自然や文化など身近な自然や暮らしの環境について体験して学ぶ講座です。この講座で学習した内容を環境学習ノートとして取りまとめ、夏休みの自由研究に活用できる内容となっています。興味のある人はぜひご参加ください。講座スケジュール全5回7月28日土曜、産後養殖センター見学カーミージー自然観察会、8月5日日曜、浦添の歴史文化巡り、8月8日水曜、ゴミ処理浄水場見学、8月12日日曜、浦添大公園自然観察会、8月19日日曜、まとめ終了式。募集人数30人先着順。対象、市在住在学の小学3年生より6年生。金額無料、障害保険込み。申し込み7月27日金曜まで。株式会社沖縄環境科学研究所、電話 893-8444、 自然環境パネル展、7月9日から13日まで、市役所1階ロビーで、市内の自然の見どころやカーミージー島の生き物たちの写真を展示します。自由研究に役立つグッズなども配布しますので、ぜひお越しください。話題がいっぱい中ゆくい。5月23日水曜、地域で見守り万引き防止。青少年市民会議主催で、浦添警察署と各自治体や小中学校、企業関係者による万引き防止対策会議が行われました。今年の万引き件数は増加傾向にあり、対応の強化について話し合われました。沖縄国際大学名誉教授の山野葉剛氏は、ただ単に犯罪ということで片付けるのではなく、子どもたちが万引きを犯してしまう心理や要因について考えることが重要と話しました。講話後は地域ごとのテーブルに分かれて、万引きの未然防止のために何をすべきか意見・情報の交換を行い、店舗・学校・保護者・地域等で情報を共有し連携することが大切と再確認しました。6月13日水曜、陶芸でユンタク地域交流。浦添市美術館で大平特別支援学校中学部の生徒と美術館陶芸サークルユンタクシーサーとの陶芸交流会が開かれました。この交流会は生徒たちが人との関わりを持ち、地域での社会参加につなげることを目的に行われています。生徒たちはサークルの先生とユンタクしながら、お皿や小物入れ、戦隊ヒーローなどいろいろな陶芸作りを楽しみました。お皿作りにチャレンジしていた石井海人さんは、僕とお母さんの分のお皿を作って一緒にカレーを食べると夢中になっていました。作品は11月30日金曜から12月9日金曜の間、美術館で展示されます。5月29日火曜、県内初の発達障害複合施設建設へ。乳幼児から成人まで発達障害などのある人を一貫して支援するための複合施設の建設が発表されました。県内初となるこの施設は、発達障害やその可能性のある児童と保護者が一緒に通える親子通園型の療育のほか、様々な障害のある人の相談、学習支援、就労支援など、自立した生活を営むためのサポートをする拠点となります。浦添市身体障害者福祉協会の宮城明美副会長は、障害者手帳を持っていない人もサービスが受けられる、障害者がよりよく生活できるようになると思うので嬉しいと話しました。施設は平成32年の供用開始を目指します。5月30日水曜、 地域のために献身的に取り組んだ自治会長へ感謝状。長年浦添市のためにご尽力された永年勤続者3人と退任者6人の自治会長の皆さんに松本市長から感謝状が贈呈されました。約25年間自治会長を務めた公営自治会の比嘉克明さんは、振り返れば就任当初は市役所も旧庁舎で毎週暑い中事務連絡会議をしていた、数えきれないほどの思い出があり、感謝と懐かしい気持ちでいっぱいです。今後も元気なうちはいろんな活動に関わっていきたいと目を潤ませながら挨拶をしました。会場からは8人の贈呈者へ温かい拍手が送られました。6月9日土曜、美術愛で20周年浦添市美術館友の会。 NPO 法人浦添市美術館友の会は6月5日火曜から6日間の日程でサークル作品展を開催しました。友の会は美術が好きな者同士の親睦を深めようと生まれ、誰もが美術に慣れ親しんでもらえるよう絵画教室や鑑賞会など精力的に活動し、今年で20年の節目を迎えました。会場となった美術館では絵画、漆芸、写真や人形などさまざまな作品が並び、会員の皆さんが来場した人々に日頃の活動の成果を発表しました。友の会の宮平由里子事務局長は、20回目の展示会は友の会の成人式で新たな門出です。これからもさまざまな活動を通して美術を愛する心を広めていきたいと話しました。6月10日日曜、みんなで作ろう素敵な浦添。各自治会が主体となって取り組む環境美化活動であるクリーンデーイン浦添が行われました。西原自治会1区2区では剪定サークルとワクワクサークル花植えの会員の皆さんが中心となり、朝早くから活動に取り組みました。西原一区自治会長の久松誠さんは、台風の影響も心配でしたが無事作業ができてよかった、一人一人の取り組む意識が高く、役割分担なども自ら動き協力してくれたのでありがたいと、チームワークの良さが地域活性化につながることを嬉しそうに話してくれました。6月12日火曜、挨拶の輪を広げよう愛の声かけ運動が内間交差点を拠点に市内全域で行われました。平成13年から取り組んでいるこの運動は、青少年が思いやりと優しさを持ち、心身ともに明るくたくましく成長してほしいという願いから始まり、内間小学校や上森中学校、浦添高校、浦添工業高校の生徒をはじめとするたくさんの団体が参加しました。浦添高校1年空手部の皆さんは、普段やっている挨拶を大勢でやることによって楽しさを見出せました、挨拶することにもっと関心を持てるようになりましたと元気に感想を述べ、会場には笑顔あふれる挨拶が響いていました。
はい、さい、こちら市長室、浦添市長松本哲司、江戸の天才絵師葛飾北斎、その名を知らない人は少ないだろう。富岳36景に葛飾漫画、そして琉球八景、あの立ち上がる波に飲み込まれそうな船とその向こうに富士山が見える神奈川沖な三浦など、世界的に有名な天才浮世絵師である。しかし彼がかなりの奇人で、さまざまなエピソードを残した愛すべき変人芸術家であったことをどれほどの人がご存知だろうか、いくつかご紹介しましょう。身なりや生活ぶり、お金に全く興味を示さず、餓死してでも絵描きはやめないという貧乏ぶり、絵を描いてもらったお金は数えもせずにそのまま大家や 米屋に渡していたので、多かったのか少なかったのかもわからずじまい。また、あれだけ繊細な絵を描いていながら、それ以外へのスーパー物臭ぶりも有名で、料理も掃除もせずにゴミをそのまま放置して生活できなくなるたびに引っ越しを行い、90年の生涯で93回もの引っ越しを行う。酒もタバコもやらず、そう、あの江戸時代に90歳のご長寿様。また、挨拶や礼儀作法も大嫌いで、玄関前にはお辞儀無用、土産無用との張り紙をしていたとか。生涯、毎日絵を描きながら80歳を超えても、なお、猫一匹すら満足に描けねえと涙を流して嘆いていたなど、実際に直接会ってインタビューしてみたいほどたまらなく愛おしい親父っぷりなのである。これらのエピソードは自ら画狂人と名乗るほど人生のすべてを描くことだけに捧げ、あのモネやドガ、セザンヌ、ゴッホにまで影響を与えた日本の世界に誇る天才アーティストの実生活ぶりを彷彿とさせ、会ってもいないのに自然と親しみを感じさせるところが実に粋なのだ。そんな葛飾北斎展がこの夏休み、浦添市美術館で始まる。北斎に負けず劣らず美術を愛する我が町自慢の浦添市美術館。実は最近こっそりとイケイケで攻めてる浦添市美術館のメンバーたちがあなたを心からお待ちしております。江戸の天才絵師、葛飾北斎。7月14日土曜日から9月2日日曜日。特別展示、葛飾北斎。琉球八景、7月14日土曜日から19日木曜日。場所、浦添市美術館。簡単、健康、さっと作れる、さっとご飯。10品目。低カロリーで高栄養価なスイーツ。桑の葉ミルク缶。レシピ提供、生き生き高齢支援課栄養士諸見里彩子。栄養成分表示、1人当たりエネルギー34カロリー、タンパク質 1.7 グラム、脂質 1.1 グラム、炭水化物4グラム、食塩0グラム、カルシウム 104.8 ミリグラム。材料4人分、ミルク缶、ゼラチン、小さじ2分の1、水 25cc、桑の葉パウダー小さじ1、お湯 25cc、牛乳 100cc、砂糖小さじ2、桑の葉ソース、桑の葉パウダー小さじ1、お湯 25cc。作り方、1、ゼラチンに水を加えふやかしておく。2、桑の葉パウダーは少量の湯 25cc でダマにならないように少しずつ溶かす。3、鍋に牛乳、砂糖を入れて温め、1と2を溶かし型へ流し入れる。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。4、桑の葉ソース用の桑の葉パウダーをお湯で固めに溶いておく。5、冷やして固まったミルク缶に4のソースを少量かけて出来上がり。梅しポイント。牛乳と桑の葉パウダーの相乗効果でカルシウムアップ。骨粗しょう症予防につながります。桑の葉パウダーは、三栄各店舗、老人福祉センター、浦添市役所内売店で販売しています。問い合わせ、生き生き高齢支援課電話内線3534。最終回、浦添市民をつなぐ浦蘂長者。第1回、ぐすくま自治会。わら、縄。第2回、遠山和江さん。トングと泡立て器。第3回、上原直江さん、ひなちゃん、圧力鍋。かわいい交換者が来ましたよ。第4回、平桃子さん、ほかまひろきさん、折りたたみ椅子。 一番人気だった圧力鍋をゲット、エレキギターや姿見の交換希望もありました。最終回抽選一人プレゼント、ドーナツメーカー2、3回使用、箱と説明書付き、一度に6個のドーナツが焼けます。油を使わない焼きドーナツが作れますよ。最後の交換者は下地彩子さん。応募の決め手は、友達や家族が集まるときに毎回椅子が足りなくて困っていました。小さく折りたたみできる椅子を見てこれだと思いました。プレゼント応募の決まり、1、浦添市内在住であること、2、浦添市役所4階広報校長係まで受け取りに来れる人、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、祝日の除く、3、広報誌や市ホームページ、市 SNS で写真などの掲載が可能な人、応募先、郵便番号901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所国際交流課広報校長係、電話876-1234、内線2613-2614、e-mail kouhou@city.urasoe.lg.jp、 たくさんのご応募お待ちしています。応募締め切り7月13日金曜日必着。手だっこスタジオ、かぼちゃ大好き大城ほのかちゃん7ヶ月ぐすくま在、はいはい練習中、大江ゆりちゃん8ヶ月西原在、パクパク食べるの大好き野原るいかちゃん1歳1ヶ月遠山在、おのおのかわいい顔写真が掲載されております。手だっこスタジオ写真募集、日頃の子供の写真を郵送または画像データをメールで毎月月末までに送付してください。被写体の子供の氏名、振り仮名、年齢、0ヶ月、1歳など、居住地区、アハチャ、磯など、一言コメントの記入を忘れずに。郵便番号 901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所、国際交流課、電話 876-1234、内線 2613-2614、E メール kokusai@city.urasoe.lg.jp。 ちむどんどん施設情報、浦添市消防本部電話 875-0105、 救急砲講習入門、助けたい思いを技に救急砲、内容、成人に行う心肺蘇生法 AED の使い方、日時7月21日土曜日午前9時30分から午前11時、場所消防本部2階講堂、定員30人、浦添市在住在勤の人優先、費用無料、申し込み7月20日金曜日まで、受付時間は土日祝日除く午前8時30分から午後5時。保健相談センター電話 875-2100、 ベビースクール離乳食教室、内容離乳食についての講話デモンストレーション主食保護者のみ、日時7月27日金曜日午後1時から午後3時30分、対象市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者、申し込み7月24日火曜日まで、その他ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。マタニティスクール、内容食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形、抱っこ体験等。 対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者、日時、7月8日日曜日、午前9時から正午、申し込み、7月5日木曜日まで、乳幼児健康審査日程のお知らせ、乳児検診、日時、7月1日日曜日、7月29日日曜日、受付時間、前期、3から4ヶ月時、午後1時から午後2時30分、後期、9から10ヶ月時、午前9時から午前10時30分、1歳6ヶ月時検診、日時、7月5日、12日、19日、26日、前回木曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分、3歳児検診、日程、7月4日、11日、18日、25日、前回、水曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分、2歳児歯科検診事業、対象、2歳から3歳未満、3歳のお誕生日前日までの子、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。検診の内容、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。2歳になったお子さんに通知しています。詳細は通知書の内容をご確認ください。お子さんの虫歯を予防し、健康なお口を保つために、2歳児歯科検診を受診しましょう。妊婦歯科検診事業。5月1日から妊婦歯科検診事業が始まっています。対象、妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、親子健康手帳交付時にリストを配布。費用、無料、公費負担。検診の内容、歯・歯周病の診察、保健指導。5月1日以前に親子健康手帳を交付された人で、妊婦歯科検診受診希望者は、保健相談センター窓口まで個人票を取りに来てください。虫歯や歯周病などの病気は、妊娠中に悪くなりやすいものです。歯周病は早産等の原因となることがあります。体調のいい時に歯科検診を受診しましょう。浦添市ゲートキーパー養成講座受講者募集。あなたの身近に悩みや問題を抱え、辛い思いをされている人はいませんか？身近な人の様子を気にかけ、心のサインに気づくことで、心の健康や命を守ることにつながります。大切な人の命を守るために、心の健康に役立つ知識や対応方法等を学びませんか？ゲートキーパーとは、命の門番のことです。自殺の危険を示す。サインにいち早く気づき、適切な対応ができる人のことです。表説明、横軸に開催日時、内容、講師。第1回8月2日木曜日、自殺者の心理、自殺のサイン、打ち明けられた時の対応法。中本譲氏、博愛病院精神科医師。第2回8月9日木曜日、自殺に関連の深い精神疾患の理解と対応方法について、太田博和氏、平安病院精神科医師。第3回8月16日木曜日、傾聴法リラクゼーション法、金久満氏、臨床心理士。場所、浦添市保健相談センター2階大ホール。時間、午後7時から午後9時。対象、浦添市民、市内在勤者、在学者。定員60人、先着順。全日程受講できる人。これまでに浦添市ゲートキーパー養成講座を受講した人は除く。参加費無料。 申し込み期間7月25日水曜日まで。申し込み問い合わせ健康づくり課保健相談センター内、電話 875-2100。 母子保健推進員募集。地域の子育て応援団である母子保健推進員を募集しています。活動内容、乳幼児健診など母子保健事業への協力、乳児家庭全戸訪問や乳幼児健康未受診の家庭への訪問、その他ボランティア活動等。興味のある人は保健相談センターまで問い合わせください。集団健診のお知らせ内容、8月の総合健診、特定健診、がん健診の予約を受け付けます。申し込み7月11日水曜日から13日金曜日。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452、 日程8月4日土曜日、場所保健相談センター、ウェブ予約できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。健康講習会のお知らせ内容、睡眠時無呼吸症候群と生活習慣病について。日時7月21日土曜日午後2時から午後4時、午後1時30分から受付。場所保健相談センター2階、対象浦添市民。費用無料、予約不要、手話通訳あり。講師中村博史、中村クリニック院長後期剛、中村クリニック副院長。浦添市美術館、電話 879-3219、 休館日毎週月曜日、7月16日月曜日は開館。開館時間午前9時30分から午後5時、最終入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで開館、最終入館は午後6時30分まで。平成30年度第1期常設展、発見アジアの漆ワールド展、琉球漆器の歴史とミャンマー、タイ、ラオス、ベトナムの漆文化を紹介しています。平成29年度新収集品展、内容、昨年度に購入寄贈された作品を紹介しています。この機会にぜひご覧ください。期間10月8日月曜日まで。場所常設展示室第4室、観覧料高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生180円、団体100円、65歳以上160円。日英中音声ガイド貸し出し無料。江戸の天才絵師葛飾北斎、北斎漫画と富岳百景、内容、日本を代表する浮世絵師葛飾北斎の代表作で人物や風俗を描いた葛飾漫画、富士山を多彩に描いた富岳百景を紹介します。期間7月14日土曜日から9月2日日曜日。場所企画展示室1から3行動。観覧料一般1000円、前売り券850円、小中高生700円、前売り券550円。浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日毎週月曜日、7月16日月曜日海の日、アメリカシネマ上映会インサイドアウト、日時7月8日日曜日午後2時から94分。場所2階視聴覚室、その他アニメ英語音声日本語字幕付き。ニコニコ赤ちゃんお話し会、内容、絵本と手遊びを中心としたお話し会、日時7月15日日曜日午前11時30分から正午。対象0から2歳児とその保護者、定員10組、要申し込み先着順。 優しい本から読み始める英語多読、日時8月5日日曜日午前11時から正午。対象、英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力から。定員20人、講師荒川智清氏、元沖縄工業高等専門学校教授。英語のお話し会、日時8月7日火曜日午後4時から午後4時30分。性的マイノリティ LGBT に関する電話相談窓口を開設します。日常生活においてさまざまな悩みを抱えた性的マイノリティの人々やその関係者の人々からの相談に応じるための専門の電話相談窓口を開設します。性的少数者に関する悩み事についてお気楽にご相談ください。相談日時、毎月第4土曜日午前9時から正午。日程の変更がある場合は市のホームページでお知らせします。対象者、性的マイノリティ当事者の人、パートナー、家族、友人や職場の人、学校の教職員、子どもの教育に関わっている人など、10代からご年配の人まで。相談内容、性的マイノリティに関する相談全般、特に親子関係、親へのカミングアウト、子どもからカミングアウトされた子どもが性的マイノリティもしくはそうでないか等、学校生活、制服、トイレ、髪型、友達関係、カミングアウト等、当事者の児童・生徒への対応方法は相談員の専門分野です。相談窓口、電話 070-5491-3228、 専用ダイヤル。相談時間の目安は30分以内とします。問い合わせ、市民共同男女共同参画課ハーモニーセンター、電話 874-5711。 児童センターインフォメーション、開館日月曜日から土曜日、開館時間午前10時から午後6時、夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係、内線3646。以上、12ページから15ページの音訳は葉月の会与那城雅子でした。
ロード輝く人たち、ナンバー22。障害と向き合い一歩踏み出したその先に。コツコツと白杖をつきながらアクティブに行動する女性がいます。砂川よりえさん、69歳。砂川さんは網膜萎縮という進行性の目の病気を患い、現在右目には視力がなく、左目にわずかに残った視力を頼りに生活しています。そんな状況でも塞ぐことはなく、図書館ボランティアやカーミージーの里浜保全活動のボランティア、折り紙サークルに参加するなど、その好奇心はとどまることを知りません。今でこそ好奇心旺盛にいろいろなことにチャレンジしている明るい砂川さんですが、数年前までは何の目的も持たずに家に引きこもっていたことがありました。原因は母親の死のショックから目の病気を患い、自分が障害者になってしまったという現実を受け止められないことから来るものでした。自分のことよりも母親の介護を優先する毎日で、たくさんの時間母親といました。その母親が亡くなったことがショックで、高熱を出したことによる目の異変が今に至ります。病気を患う前からボランティアに熱心だった砂川さんは、引きこもった状況が続く中で、ある時浦添市社会福祉協議会に赴きます。その時ボランティア仲間などから勧められ、白杖を使った歩行訓練や展示など、障害を抱えながら生活していくために必要な訓練を行う NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、 那覇市半田川に通うことを決心します。自分が障害者という不安から外へ一歩踏み出す勇気がありませんでした。でも目が悪いからといって引きこもっていたら足も悪くなってしまう、そうはなりたくない。それは葛藤の末に踏み出した砂川さんにとって大きな第一歩でした。自分以外の視覚障害を抱えた人たちと接した砂川さんは、そこで障害の多種多様さを知りました。しっかりと前を向いて生きている姿を目のあたりにして、自分は何をやっていたんだろうと障害と向き合うことができたといいます。またその頃に出会ったある全盲の女性から、浦添は福祉の町なんですよね。ヨードルはどんなところなんですか？と質問されたことが、その後の砂川さんの生き方を大きく変えることになります。正直ドキッとしました。若い時から浦添にいるにもかかわらず、浦添のことを全く知らない自分がいることに気づきました。そのことをきっかけに、以前から耳にしていた浦添市手田子市民大学に入学しようと決意した砂川さん。第8期生、平成28年度として入学し、浦添市の歴史や文化、防災など2年間にわたり様々なことを学びました。自分一人では何もできませんでした。多くの学びがあったのはもちろんですが、素敵な仲間と出会えたのは私にとって何よりの宝です、と笑顔を見せます。かけがえのない仲間を得た砂川さんは、卒業後も定期的に仲間と共にボランティアに行くなど、その絆を深めています。そんな砂川さんには夢があります。それは組踊りの素晴らしさを視覚障害がある人のためにガイドをすることだと言います。私だからこそ伝えられることがある。紅型の美しさや所作の意味など私なりに伝えていきたい。目下勉強中です。と胸を張ります。障害と向き合い挑戦を続ける砂川さんの好奇心は無限に広がっています。今後も砂川さんの挑戦から目が離せません。プロファイル、砂川頼江、69歳。名護市出身。20代で浦添市に移り住む。幼い頃から弱視で、約10年前に中途障害を抱える。一番のお気に入りスポットは遠山の石畳道。そこを流れる牧港川のせせらぎに心癒されるという。座右の銘は、塞翁が馬。人生の幸不幸は予測できないもの。今を精一杯生きて楽しみたいと語る。写真1、手田子市民大学で地域再発見のため、史跡や湧き水をめぐる。丸2、子どもたちに折り紙を教えたいと参加している折り紙サークル。お知らせ、募集。税金、保険、年金。介護保険負担限度額認定証の更新。生き生き高齢支援課。内線3594-3596。介護保険施設における食費、居住費、滞在費の負担を軽減する制度があります。現在お持ちの負担限度額認定証の有効期限は7月31日火曜日です。8月1日水曜日以降も引き続き利用するためには、8月中に更新申請を行い、認定を受ける必要があります。9月以降に申請を行った場合は、前月以前の負担の軽減が適用されませんのでご注意ください。現在、認定証をお持ちの人へ通知を発送していますので、内容をご確認の上、窓口までお越しください。受付日、7月3日火曜日から、対象、1、介護老人福祉施設、特別養老老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者、または短期入所生活介護、ショートステイ、利用者で本人及び世帯員全員が住民税非課税の人、2、配偶者、別世帯も含むが住民税非課税の人、丸3、 施設利用者及び配偶者の資産、現金、預貯金、有価証券などの合計額が2000万円、単身の場合は1000万円以下の人、丸1から丸3、すべてに該当する人が対象となります。不正が発覚した場合は罰則が生じることがあります。所得が高い層の自己負担が3割に変更されます。生き生き高齢支援課、介護給付係、内線3594-3596。これまで介護保険サービスを利用した場合、利用者の自己負担割合は1割または2割でしたが、平成30年8月からは、特に所得が高い人、65歳以上に限るは3割負担となります。平成30年8月からの介護保険負担割合証は、要介護認定を受けている人、介護予防総合事業対象者に7月中に市役所から送付します。3割負担となる人、1、合計所得金額が220万円以上の人、2、年金収入プラスその他合計所得金額が340万円以上の人、世帯内に2人以上の65歳以上の人がいる場合には463万円以上、65歳以上で本人が市町村民税課税、はい、本人の合計所得金額が220万円以上、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身で340万円以上、または65歳以上の方が2人以上いる世帯では463万円以上、はい、3割負担、平成30年8月から、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身で280万円以上または65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上、はい、2割負担、本人の合計所得金額が160万円未満、この場合は1割負担。65歳以上で本人が市町村民税課税、いいえ、1割負担。40歳から64歳の人は所得に関係なく1割負担です。平成30年度国民年金保険料の一般免除申請の受付を開始します。市民課、内線3111-3116。平成30年度の保険料は月額16,340円です。納めることが難しいときは免除申請をしてください。申請受付期間、平成30年度の一般免除申請は7月から受付を開始します。遡って2年1ヶ月まで申請が可能です。対象、学生以外の人。審査基準、1、本人、配偶者、世帯主の平成30年度の所得、平成29年中の所得。2、災害、失業、事業の廃止などの事由。年金を受け取るとき、免除が承認された期間は、年金の受給に必要な期間に含まれます。ただし、一部免除が承認された場合は、減額された保険料を納付しないと、未納と同じ扱いになるのでご注意ください。継続免除について、一般免除申請は、原則毎年7月に申請が必要ですが、申請時に継続申請を希望した全額免除か、納付猶予が承認された場合、翌年から自動的に審査が行われ、本人による申請手続きが不要になります。一部例外あり、低所得者世帯にかかる 国保税の軽減措置の拡充、国民健康保険課、内線3724-3725、国保世帯に属する世帯主、国保加入者及び旧国保被保険者の総所得金額等の合計額が一定の基準金額以下の場合、被保険者均等割額と世帯別平等割額が軽減、7、5、2割されますが、平成30年度分から5割と2割の軽減が次の通り拡充されます。ただし、所得申告をしていない場合は軽減が適用されません。軽減割合7割、平成30年度基準金額33万円以下、軽減割合5割、平成30年度基準金額33万円足す国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数かける27万5千円以下、軽減割合2割、平成30年度基準金額33万円足す国保加入者及び旧国保被保険者の合計人数かける50万円以下、国保税納付書のコンビニ取扱期限、国民健康保険課、内線3724-3725。通常の納付書は納税者の利便性を考慮し、納期限が過ぎた場合でも一定の期間、コンビニ取扱期限内は使用できるようになっていますが、その場合は納期限後の納付の扱いとなりますので、次の点にご注意ください。1、督促状が送付されることがある。2、平成31年度の保険証更新で郵送での交付対象世帯から外れることがある。郵送での交付対象世帯は、滞納がなく納期限内に納付されている世帯です。滞納がある世帯や納付が遅れた世帯は窓口での交付となります。18歳未満の加入者分は郵送。平成30年度国保税納期限は納税通知書をご参照ください。国保税を口座振替登録されている世帯へ、国民健康保険課、内線3724-3725。国保税について、昨年度から口座振替登録世帯へは原則納付書を同封していません。納付書での納付を希望する世帯や、口座からの引き落としができない世帯、残高不足などは、早めに国保課までご連絡ください。なお、口座振替の対象は、第1から第8期のみで、それ以外の随時課税分や、平成29年度分以前の税については、口座振替のご利用はできません。国保税の付加限度額の改正、国民健康保険課、内線3724-3725。国民健康保険税は、国保加入者間の負担の公平を図るよう税率等を決定しています。平成30年度から国保税の医療分の付加限度額を変更し、財政健全化を図ります。支援分、介護分の付加限度額に変更はありません。付加限度額改正後、医療分付加限度額58万円。後期高齢者医療制度加入者へ、国民健康保険課、内線3712-3727。8月1日水曜日から被保険者証が切り替わります。新しい被保険者証の有効期限は平成31年7月31日水曜日となります。被保険者証の色ピンクは変わりません。新しい被保険者証は7月下旬までに簡易書き留めで郵送します。保険料の滞納がある人は市役所窓口での切り替えです。 限度額適用。標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の交付。住民税非課税世帯、一部負担金の限度額適用と食事代を減額する制度があります。減額認定証交付対象。丸1、低所得者1、同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入などから必要経費控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人、年金の控除額を80万円として計算。丸2、低所得者2、世帯員全員が住民税非課税の人、低所得者1に該当する人を除く。入院の食事代、低所得者2の減額認定証をお持ちの人で、長期入院されている人については、入院日数91日以上が分かる書類などを持参して申請してください。食事代が軽減されます。申し込みは8月31日金曜日までにお願いします。限度額適用認定証交付対象。現役並み区分1、2の人は、限度額適用認定証を医療機関で提示すると、お支払い、自己負担額を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。受付場所、国民健康保険課窓口。申請に必要なもの、1、後期高齢者医療費保険者証。2、被保険者本人の印鑑。3、代理人が申し込みをする場合は代理人の印鑑。4、申請者の本人確認ができるもの、運転免許証など。低所得者世帯への保険料軽減措置が拡充されます。均等割額の軽減。世帯主及び被保険者の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。軽減割合5割、基準所得金額33万円足す27万5千円かける被保険者数以下。軽減割合2割、基準所得金額33万円プラス50万円かける被保険者数以下。9割軽減、8.5割軽減については変更ありません。所得割額の軽減。所得割額を負担する人のうち、平成30年度からは軽減なしとなります。保険料の付加限度額。付加限度額。保険料の上限額が平成30年度から62万円となります。被扶養者だった人の軽減。後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった人は、特別措置として保険料の均等割額が5割軽減されます。保険料に関する通知書を送付します。特別徴収の人、年金支給の際に年金から保険料が転引されます。申し込みにより口座振替に変更することができる場合があります。普通徴収の人、後期高齢者医療保険料納付通知書で納期内に指定された金融機関で納めます。口座振替で納めることもできますので、最寄りの金融機関で口座振替依頼書に必要事項を記入して申し込みください。普通徴収の保険料の納付は7月からです。70歳以上の高額療養費の上限額が変わります。高額療養費制度とは、一月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えて支払った分を払い戻す制度です。8月から70歳以上の国民健康保険加入者及び後期高齢者医療制度加入者の 高額療養費の上限額が次のように変わります。また医療機関の窓口で区分が低所得者1、2の人は限度額適用標準負担額減額認定証、区分が現役並み1、2の人は限度額適用認定証を提示すると医療費のお支払いを高額療養費の自己負担額限度額までにとどめることができます。平成30年8月から所得区分現役並み3、課税所得690万円以上、外来個人単位なし、外来足す入院世帯単位25万2600円足す医療費引く84万2000円かける1%多数回14万100円現役並み2、課税所得380万円以上、外来個人単位なし、外来足す入院世帯単位16万7400円足す医療費引く55万8000円かける 1%、多数回9万3000円。現役並み1、課税所得145万円以上、外来個人単位なし、外来足す入院世帯単位8万100円足す医療費引く26万7000円かける 1%、多数回4万4400円。一般、外来、個人単位1万8000円、年間上限14万4000円、外来足す入院世帯単位5万7600円、多数回4万4400円。低所得2、外来個人単位8000円、外来足す入院世帯単位2万4600円。低所得1、外来個人単位8000円、外来足す入院世帯単位1万5000円。問い合わせ、国民健康保険課、内線3714-3712。16から19ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
暮らし、環境、福祉、浦添市共催セミナー、労働環境整備の基礎知識、魅力ある職場づくりのために、問い合わせ、沖縄県女性就業労働相談センター、電話941-4750。人材不足が深刻な問題となっている中、働きやすい環境整備について、具体的な制度などを踏まえ、魅力のある職場づくりを基本的な労働法とともに学ぶセミナーです。日時、7月26日木曜日。午後2時から午後4時まで。場所、浦添市産業振興センター結の町3階小研修室。講師、善平克恵氏、特定社会保険労務士。対象、経営者、総務、人事担当者など。定員20人。定員になり次第締め切り。受講料無料。申し込み方法、電話の受付です。事前に申し込みが必要です。クールビズで暑い夏も快適に、問い合わせ、環境保全課、電話3221。夏はエアコンで多くの電気が使われています。暑い夏をより涼しく快適に過ごすためのエコな取り組みがクールビズです。クールビズの取り組み。1、軽装で夏の暑さをしのごう。2、緑のカーテンで部屋を涼しい木陰にしよう。 3. 夏野菜やかき氷を食べて体の中からクールダウン。4. 一つの部屋で一家団らん。エアコン稼働も1台に。暑い夏の日もエコライフで快適に過ごそう。水道料金のお支払いは便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。問い合わせ水道部営業課、電話 877-8460。 水道料金は2ヶ月ごとに検針し、2ヶ月分を下水道使用料と合わせて請求します。口座振替の手続きは次の1から3を準備して直接金融機関の窓口で手続きを行ってください。 1. 預金通帳、 2. 通帳の届け入れ印、 3. お客様の水道番号がわかるもの、納付書、検診のお知らせなど。口座振替日は検診月の翌月の20日土日祝日にあたる場合は翌日営業日に指定口座から引き落とされます。手続き日により開始月が変わる場合もあります。口座振替ができる金融機関は琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、小座信用金庫、沖縄県農業協同組合、沖縄県労働金庫、ゆうちょ銀行です。水道料金の再振替は行っていませんのでご注意ください。なお、転居や口座を廃止した場合は新たに手続きをお願いします。平成30年度沖縄県障害者職業訓練生募集。問い合わせ浦添職業能力開発校、電話 879-2560。 沖縄県では障害がある人の働き体を支援するため職業訓練を行っています。参加したい訓練コースがありましたらお問い合わせください。オフィスビジネス課、定員10人、募集期間7月17日火曜日から8月10日金曜日まで、土日祝日を除く。訓練期間10月1日月曜日から平成31年3月8日金曜日まで6ヶ月。訓練場所浦添職業能力開発校。受講料無料、保険料とテキスト代等は自己負担。介護職員初任者研修科、定員12人、募集期間7月2日月曜日から27日金曜日まで、土日祝日を除く。訓練期間9月3日月曜日から11月30日金曜日まで3ヶ月。訓練場所公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会ハエバル。受講料無料、保険料テキスト代等は自己負担。市役所内地域若者サポートステーション相談窓口。問い合わせ地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時7月24日火曜日午後1時から午後5時まで、毎月第4火曜日。場所市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。対象15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談も応じます。費用無料。九州一斉相続登記相談会。問い合わせ沖縄県司法書士会、電話 867-3526。 那覇地方法務局と沖縄司法書士会が連携し、無料講演・相談会を実施します。 相続登記の必要性や重要性を広く国民の皆さんに周知していただくことを目的として行っています。気軽にご相談ください。開催日7月8日日曜日、講演会第1部、時間午後1時から午後1時30分まで、講師佐藤則康氏、那覇地方法務局首席登記官。講演会第2部、時間午後1時30分から午後2時30分まで、講師佐喜眞孝文氏、司法書士。司法書士による無料相談会予定、時間午後2時45分から午後4時45分まで、場所浦添市立中央公民館3階ホール。予約の必要はありません。相談は定員あり、先着順。子育て教育家庭相談員募集、問い合わせ子ども家庭課、電話内線7326、募集人数1人、業務内容家庭相談室における業務、児童虐待の相談対応、任用期間任用日から平成31年3月31日まで。応募資格1、学校教育法に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、もしくは社会学を専修する学科、またはこれに相当する課程を修めて卒業した者。2、精神保健福祉士。3、社会福祉士。4、社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者。5、1から4のいずれかに準ずるもので、家庭相談員として必要な学識経験を有する者。報酬等、月額17万4000円以内、費用弁償、日額700円、勤務時間、月曜日から金曜日、週30時間以内、週5日以内、基本的に1日6時間の5日勤務となります。午前9時から午後5時まで、シフト制。募集期間随時決まり次第終了。申し込み方法、履歴書、履修証明書、資格証明書、資格取得者のみを子ども家庭課へ提出。母子及び父子家庭等医療費助成の現況届け、問い合わせ子ども家庭課、電話内線3613。母子及び父子家庭等医療費助成の受給者、児童扶養手当の受給者は除くは、受給資格確認のため現況届が必要です。この届出がない場合、8月以降の医療費助成が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。なお、児童扶養手当受給者の現況届提出は8月中に行います。受付期間7月4日水曜日から25日水曜日まで、午前9時から午前11時までと午後1時から午後4時まで、土日祝日を除く。受付場所子ども家庭課窓口。所得申告がまだの人は現況届を提出する前に所得の申告及び確認をお願いします。臨時保育士募集、問い合わせ保育課、電話内線3626。市内の公立保育所において保育業務に従事します。募集人数若干名、対象保育士の資格を有する人。募集期間7月1日日曜日から。申し込み方法、所定の申し込み書保育課で配布。勤務時間週5日、月曜日から土曜日まで、1日 7.75 時間。あなたに伝えたい市民講座、全5回、問い合わせ教育総務課、電話内線6062。第2回、発達障害を抱えて暮らす家族のお話、仮。 発達障害への向き合い方、社会へ送り出すまでに親ができること、実体験から生まれた広岡ファミリー流火星人取扱説明書をお伝えします。講師平岡貞之氏、ワッシーナ氏。日時7月13日金曜日午後7時から午後9時まで。場所浦添市役所9階講堂。対象浦添市在住在勤の方。申し込み方法、電話または教育総務課で申し込み、先着110人、参加費無料。文化スポーツ、ミュージカル少年王、出演者募集。問い合わせ浦添市文化芸術振興事業実行委員会、電話内線6163、ファックス 876-7280。 浦添ヨードルに眠る琉球国第二少子第七代国王少年王と王妃の愛を描いた市民ミュージカル。歴史、演技、歌唱などを学び、成果発表、講演までを行います。日時、オリエンテーション、9月23日日曜日、午前10時。場所、浦添市中央公民館文化。練習日の日程や場所の詳細については、オリエンテーションでお伝えします。対象、小学5年生から一般の人で、成果発表、講演、平成31年2月23日土曜日と24日日曜日に出演できる人。参加料3000円。別途歳児保険に加入。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、メール、QR レコード読み取り、ファックスのいずれかで申し込み、様式は市ホームページにあります。メールでの申し込みの際は、件名に必ず少年王申し込みと明記してください。募集期限9月21日金曜日。第5回浦添市小中学生音楽コンクール出場者募集。問い合わせ浦添市文化芸術振興事業実行委員会。電話内線6163から6164まで。審査部門1、ピアノ部門2、声楽部門3、弦楽器部門4、管打楽器部門。日時、小学生の部10月20日土曜日、中学生の部10月21日日曜日。両日ともに午前9時受付開始、午前10時審査開始。場所、浦添市手だこホール小ホール。対象、市内在住在学及び浦添市子ども文化連盟 T ダジュに所属している小学1年生から中学3年生まで。入賞、グランプリ、小中各総合、優秀賞各部門、奨励賞。表彰式は平成31年1月19日土曜日予定の浦添市民音楽祭で実施し、グランプリ受賞者は出演してもらいます。受験料個人500円、団体2人以上1000円。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、楽譜のコピーを添えて郵送またはメール、 QR コード読み取りのいずれかで提出。募集要項及び申し込み用紙は、市役所7階文化スポーツ振興課で配布。市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、9月21日金曜日、当日消印有効。浦添市自治会対抗ゴルフ競技大会。問い合わせ1社、浦添市スポーツ協会。電話877-4923。 日時7月16日月曜日午前11時53分アウト、イン同時スタート。場所、沖縄カントリークラブ。対象、市内在住で自治会長承諾を得た人。 費用5000円、自治会負担分、プレイ代1人1万890円、申し込み期限7月9日月曜日。その他、シルバー人材センター会員7月から9月入会説明会、問い合わせ公益社団法人浦添市シルバー人材センター、電話875-1701、シルバー会員入会説明会を開催します。浦添市シルバー人材センターは、人生のセカンドステージで健康で働く意欲のある60歳以上の皆様の社会参加を応援します。一緒にシルバー人材センターで働いてみませんか。会員の条件、市内在住者で60歳以上の人、働く意欲のある人、社会参加活動に関心のある人、健康づくり、生きがいづくりなどを求めている人。7月から9月入会説明会、開催日7月5日木曜日、13日金曜日、8月3日金曜日と15日水曜日、9月5日水曜日と14日金曜日。時間午前10時から。場所、浦添市シルバー人材センター、浦添市仲間 1-10-7 社会福祉センター2階。年会入会説明会の情報、 http://urasoesjc.jp/member/。テダコレディ募集、問い合わせ浦添商工会議所、電話 877-4606。 テダコレディは浦添市の代表として市内外における公式行事に参加し、他都市へ親善大使として赴き、相互の友好と理解を深める活動をします。募集条件、1、市内に3ヶ月以上在住、または市内事業所で勤務する者。2、18歳以上の女性で、未婚、既婚は問わない。ただし、高校生は除く。3、現テダコレディから引き継ぎ以降、約1年間、主催者の指示で公式諸行事に参加できる者。商品、1、第1次合格者全員へ3箇所あり。2、テダコレディ3人へ、賞金、副賞あり。募集期間、8月1日水曜日から31日金曜日午後5時まで。第41回浦添テダコ祭り開催時期、問い合わせ市民生活課、電話内線3012。例年7月に開催していたテダコ祭りの開催時期が10月へ変更になりました。これにより熱中症の危険性が低下し、小さなお子さんや高齢者にも早い時間から祭りを楽しんでいただくことが可能になります。開催日時、10月27日と28日日曜日。在日米軍従業員の事前募集、問い合わせ独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、電話 921-5532。 応募資格、沖縄県在住の満18歳以上の人。応募方法、インターネットまたは窓口のいずれか1回の応募で有効。インターネット、年中24時間受付。窓口応募、午前9時から午後5時半受付。土日祝日および年末年始を除く。平成30年度第1回不動産インターネット購買、問い合わせ納税課、電話内線2322と2324。納税課では、納税の公平性を図るため、差し押さえた財産不動産について先の通りインターネット購買を行います。参加申し込み期間、7月5日木曜日午後1時から23日月曜日午後1時まで。入札期間、 7月30日月曜日午後1時から8月6日月曜日午後1時まで。購買方法、購買はヤフー株式会社が提供するヤフオクの官公庁オークションサイト上で期間入札により実施します。官公庁オークションに参加するにはヤフージャパン ID や連絡用メールアドレスが必要です。注意事項1、下記物件の農地、畑については糸満市農業委員会、糸満市役所内が発行する買受け適格証明書が必要です。取得には入札締め切り月の前月の7月10日火曜日までに糸満市農業委員会に発行の申請を行う必要があります。詳細については糸満市農業委員会電話 840-8150 までお問い合わせください。 2. 購買に関しては購買物件の状況などを確認し参加してください。 3. 購買は滞納税の納付などにより予告なく中止になる場合があります。 4. 購買財産、購買手続きの詳細については納税課までお問い合わせください。売却区分番号 30-1-1、 対象財産、所在糸満市阿座大戸内間原45番地1、地目畑、地籍224平方メートル、見積もり価格87万円、購買保証金9万円、市民便利帳へ掲載する広告を募集します。問い合わせ国際交流課、電話内線2613と2614。市民便利帳は行政情報を軸に市の歴史、文化、観光、医療機関などの情報が掲載された情報誌です。市内のすべての世帯及び転入世帯へ配布します。あなたの会社、お店の広告を考えている方、本紙を使って宣伝してみませんか？募集期間、8月末まで、広告枠が埋まり次第終了。問い合わせ、株式会社サイネックス沖縄支店、電話 863-6694、ファックス 867-6930、メール s-okinawa@scinex.co.jp。 養蚕絹織物施設サンシルク指定管理者の公募で問い合わせ、産業振興課、電話内線3161。浦添市養蚕絹織物施設サンシルクの管理運営について平成31年4月1日月曜日からの指定管理者公募を行います。公募の開始は7月上旬を予定しており、決定次第市ホームページでお知らせします。今年のサマージャンボ宝くじは1等前後賞合わせて7億円、1等5億円かける21本、前後賞各1億円かける42本、発売総額630億円21ユニットの場合、同時発売サマージャンボミニは1等前後賞合わせて7000万円、1等5000万円かける50本、前後賞各1000万円かける100本、発売総額300億円10ユニットの場合、発売期間7月9日月曜日から8月3日金曜日まで、抽選日8月14日火曜日。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりのために使われます。宝くじは宝くじ売り場等で購入してください。問い合わせ 財政課内選2112編集後期。仕事でもうダメだとくじけそうになることが多々ありますが、逃げずに前を向いて向き合えば必ず乗り越えられる。好転への鍵は自分自身が握っている。一人でできなければ誰かに頼ればいい。乗り越えた先に待っている達成感は何とも言えない。そういうことを繰り返しながら人は成長していくのでしょうね。好奇心と向上心を持って進もう。上津。前から気になっていた手話のサークルの取材に同行しました。名刺交換の時に手話で私の名前を教えてくださいました。この取材をきっかけにもっと手話でユンタクしたいと思うようになりました。覚えの悪い私はまた会えて嬉しいという手話を毎日練習中。皆さんと会える日が楽しみです。内間。雨が嫌いです。でも梅雨入りしたのに全然雨が降らないのは心配になります。昔はよく断水していたなぁとふと思い出しました。今断水がないのは昔よりダムの数が増えたおかげなどあるのですが、普通に暮らしていたら気づかないけど日常生活が便利になっているのだとしみじみ感じました。夏が来る前に雨たくさん降ってほしいですね。上原。特集で手話講座の取材をしました。取材をしながら挨拶や名前などを一緒に練習することができ、相手に伝わった時はとても嬉しかったです。受験生の皆さんも仲がよく笑顔が絶えない講座でした。他にもたくさんの講座が行われているようなので、私も今度何か参加してみたいなと思いました。棚原。先月号の折り鶴プロジェクトの反響が予想以上に大きく、毎日ボックスにはたくさんの折り鶴が届いております。皆さんありがとうございます。市民の皆さんの平和を願う温かい心が伝わり感動しております。私は戦争を知らない世代ですが、編集作業に携わり平和をつなぐ大切さを改めて感じました。これからも思いのこもった多くの折り鶴をお待ちしております。裏表紙です。ジンパネットワークメイクマン大成ホーム協力事業。平成30年度市民の夢応援プロジェクト第18回まちづくりプラン賞。皆様の熱意で浦添をもっと元気にしてみませんか。市民の皆さんが主体となった手だこの都市浦添の実現に寄与する幅広いまちづくり活動を提案してみませんか。たくさんのご応募お待ちしています。募集期間6月29日金曜日から7月20日金曜日まで。昨年度受賞団体報告会7月8日日曜日。公開プレゼンテーション8月11日土曜日。まちづくり活動募集中。応募問い合わせ市民共同男女共同参画ハーモニーセンター。電話874-5711、ファックス874-5890。沖縄タイムス創刊70周年、琉球銀行創立70周年記念企画展、江戸の天才絵師、葛飾北斎、北斎漫画と富岳百景、2018年7月14日土曜日から9月2日日曜日まで。開始時間、午前9時30分から午後5時まで。入館受付は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで。入館受付は午後6時30分まで。月曜日休館。ただし7月16日月曜日は開館。観覧料一般1000円。前売り券850円。小中高生700円。前売り550円。美術館受付で販売中。 未就学児無料、特別展示6日間限定、浦添市美術館所蔵、葛飾北斎琉球八景、7月14日土曜日から19日木曜日まで。浦添市内小中学生に招待券を配布しました。浦添市美術館。問い合わせ沖縄タイムス社営業局企画事業部、電話860-3573、平日午前10時から午後5時まで。20ページから23ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は876-1234、内線2613と2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報7月号を終わります。